クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのか考えようというクラブです。みゆきです。
黒剣です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、それでは今日は黒剣のスペシャルということなんですが、
はい、
あ、そうだ、一個ちょっとさ、
あ、じゃあ
紹介したい。
みゆきさんの5分コーナー、今日
私の5分コーナー行き
ますか。絶対やりましょう。
やりましょう。
私の5分コーナー、なんだろうな。
はい。
なんだろうな。
なんでもいいですよ。
なんでもいい。
はい。
マジで出てこない。
最近起こったみゆきさんのハッピーなことにしましょう。
あ、いいですね。
ハッピーなこと。
はい。
本当に自分の、なんか身近な話で申し訳ないんですけど。
ハッピーじゃ
ん、
はい。
うち、地域猫がいるんですよ。
はい。
向かいのお家が外で、飼われてる猫と、
はい、
本当の野良猫が、
はい、
で、こう、夫婦でメスとオスがずっとつがいで行動してるんですけど、うん、
はい、
17歳なんですよ、1匹。
はい、
メスの方が、
はい。
もうそろそろじゃないですか。じゃあ心配で寒いから自分でこう衣装ケースを出してきて、
はい、
それを、暖取れるように細工して、はい、でも猫って警戒心強いからなかなか入らなかったりして、
はい、
うん、
それが最近こう2匹ともこう入ってくれるようになり、でゴロゴロ喉鳴らして、
はい、
私に全部こう頭とか撫でさせてくれるようになったのが超幸せです。
はい、あれですよね、ツイッターとかに画像載せてますよね。
そう。
ほっこりの。
ほっこりの。
はい、猫宇宙人説ってこともありえますもんね、だって。
ね、言ってるね。
猫猫、はいはい、ネットワーク。
猫猫ネットワーク。
ほんとすごいよ。そのなんか、いろんなとこで餌をもらってるんだけど、
うん、
野生の猫がね、その、いつも地域にいるそのメス猫にくっついて、野生の猫の方がオスなんだけど、
うん、
ご飯も一緒にもらうようになったの。
はい、
で、そのメス猫の方に、お母さんとかが、ダメよ、あ、違う、ごめんなさい。オス猫の方にね、
はい、
その元々いる猫がここでご飯もらってるんだから、はい、一緒に連れてきなさいってずーっと言ってたの。二人でちゃんとご飯食べに来ないとあげないから。うん、ちゃんと、メス猫の方も連れてきなさいよって言ったら、それから呼ぶの。必ず、はい、ご飯の時間になったら自分がタッタッタって言って、はい、メス猫を、
はい、
ご飯だよ、ご飯だよって呼んで、
はい、
で、二人になってから食べるの。絶対、どこ行っても絶対。うちでもそう、なんか。
めっちゃ可愛いじゃないですか。
すごい、言葉わかってる。
僕の友達の話なんですけども、
はい、
まあ彼曰く猫と話せるっていう。
はい。
はい。で、なんかあるタイミングでベランダに出て、
はい、
まあちょっといい気分になった時にベランダに出て、うん、うーってしてたら、猫がやってくるらしいんですよ。
はい、
じゃあ、なんかそこで会話できてるらしいんですよね。
はい、いいな。
こっちが喋って、全然なんか向こうも喋ってきてるっていうのがなんとなく分かって、で、なんか1時間ぐらい喋って、はい、猫帰っていくみたいな。
へ、
はい、たまにあるらしい
です。すごいですね。
うん。
何言ってるか分かるってすごい、ね。
そう、なんとなく分かるらしいんですけど、ただ、全然他愛もない話らしいですね。
天気がいいとか。
とか、夜なんですけど、今日は何かあったわ、みたいなとか、うん、そんなテンションらしいです。
すごい。
すげえ、うん。
飼ってるとかならわかるけどね。
全然野良猫らしくて。
確かに。
うん、
絶対欲しい。だから、そのデバイスさ、いいから、人のテレパシーとか。
喋、うん、れるやつ
ですね、動物ね。動物が何考えてんのかだけ、はい、受信だけでもいいから。
うん、ああ。
それ脳みそ、例えば動物にそのデバイスの話になるんですけど、はい、脳みそにどうのこうので電気信号がどうのこうの分かるって言うんやったら、それ動物にやったらね、
はい、分かるって ことですよ
ね。いや、だってあれ、ネズミとか猿とか使って脳波とか調べてるじゃないですか。
う
ん、ってことは人間に似てるから使ってるわけで、
うん、
全然アルゴリズム的に言ったら人間近しいから、
うん、
全然、
うん、欲しい、
いけるんちゃいますか
ね。ね、病気とか隠すしさ、
はい、
うん、そうですね。
実際狼に育てられた、
うん、少女みたいな、
はい、少女って、うん、狼と仲いいじゃないですか、めちゃめちゃ、うん、あれってその前々回かな言った、うん、3歳までにその周波数、
うん、あ、
パスバンドっていう、
はいはい、
その言語を認識する周波数帯っていうのが3歳までに完成するんですけど、うん、
そっか、
そこで覚えてるんちゃいますかね。
なるほど。
ターザンもそうや。
ターザンね、
はい、
ミカサウカサ、
うん、
何それ、は
い、え、自己紹介の時に、ミカサ、ウカサって言いません？
ターザンの言葉？
ターザンの言葉
って言えば、
はい、あなた、私、みたいな。
知らない。
あ、わからないですか？
それはディズニーのやつ？
何にいいですか？
あ、はい、はい。
何に？
忘れましょう、この話。
はい、はい、
じゃあ、
すいません。
お便り来てますので、
はい、
一つご紹介します。
はい、お願いします。
レートスさん、ありがとうございます。
はい。
こんばんは。
うん、こんばんは。
みんなこんばんはって言うね。
ね、こんばんは。はい、だから夜なんですよね、多分。
送ってくれる時間帯がね。
はい。はい、
最近発見して楽しく拝聴させていただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そこでなんですが、地下を掘ったら地獄の悲鳴を、え？ 地獄の悲鳴のようなものが聞こえる話が聞きたいです。
えぐいワード、パワーワード出てきましたね。
ぶっ飛び系ってことですよね、はい、じゃあ。
地獄の叫びってことですよね。
ね、うん、それと、はい、北欧神話の世界地図がなんとなくフラットアースっぽかったので、それについても聞きたいです。今後楽しみに待って応援していますので頑張ってください。
ありがとうございます。ます
地獄のような、アポカリプスサウンドって知ってます？
知ってる。
何でしたっけ？
ってなるやつ。
どっかの
地響きが一生鳴り続けるみたいな。
街で。
そうそうそうそう、はい。海外限定やけど。
はい。
だったっけ、あれがなんか聖書で言うとこのね、何でしたっけ、天使のラッパって言われてるんですよね。
うんうんうん、
確かもう、まあ世界の終末がどうのこうのって言って、多分もう結構数年経ってますけど。
ブブゼルみたいなやつじゃなくて、ブーンってなんか、YouTube でも流れる。
ああ、そうですそうです
。すっごい。みたいな。嫌な気持ちにさせる、
うん。はい。
へえ。
緊急なんとかをなんか、すごい、こう、はい、あれさせるやつ。
ああ、なんかその、聞き察知能力を。
そうそうそう。
あ、聞き察知センサーを、ちょんちょんってやられるやつですね。
それ。ありがとう。
そう、なんかそんなんとかもね、はい、でも謎、その、なんていうんですか、震源じゃないや、音源、うん、音源っていうんですか、はい、音の出ているところは、わからないっていう。はい、
ギリシャ神話でその地下がちょっとだけ登場するんですけど、はい、まあその奈落みたいな扱いされてるんですけど、はい、言ったら地下ってその日本でも地獄って言われてる感じ、
うん、フラットアースのことはちょっと話さなくて大丈夫ですか？
話しましょう。北欧神話、う
ん、せっかくなんで、
はい、
フラットアースに似てる地図がどうのこうのみたいな。
確かに今ググったら出てきました、
うん、
巨大な板の上に、うん、ゴリゴリに太い木、大陸とほぼ同じぐらいの大きさの木が生えてますね。
一本ね。
ああ、はい、これあれじゃないですか、ドラゴンクエストじゃないですか。
あ、そうなんですか。
ドラゴンクエスト11で、
はい、
何でしたっけ、大きな木があるんですよ、めっちゃ。
あ、
新しいやつ。はい。
島の名前。
大樹の森かね、うん、忘れちゃった、名前忘れたんですけど、
う
ん。
はい。
木はよくゲーム出てくるよね。は
い、大きな木、丸太の木とかあるじゃないですか。
聖剣とかでも。
はい。でなんかそれこそ、北欧神話も、まあ、フラットアースのその地図で、うん、結局、17世紀ぐらいにフリーメイソンができた時に、
うん、
隠したって言われてるんですよね、フリーメイソンの人間たちが。
フラットアースを？
はい。それまではずっと、フラットアースの地図が多かったっていう。
はい。
はい。っていうのを、フラットアースを言い出した、エリック・デュベイっていう人が、
はい、
言ってます。
へぇ、
そう。
だって、どこの神話のやつ見ても、
うん、基本フラットでしょ？
フラットなんですよ。フラットアースって調べてもらって、うん、フラットアース神話かなって調べてもらったら、
うん、
5×5 ぐらいなんで、25、うん、25枚ぐらいの絵がバーって並べられたやつ出てくるんですけど、
うんうんうん、
全部ほとんどフラットアースなんですよね。
へ
ぇ、で、しかも、漏れなく半分ぐらいに蛇が出てくるっていう。う
ん、はいはいはいはい。
で、例えば、ヒンドゥー教のところで言えば、
うん、
例えば象の、うん、じゃあ亀の上に象が乗ってて、うん、
よくあるやつやね、
はい、で象が島を背負ってるみたいな感じのやつが出てきたりとか、
うん、
何かしら動物が関連してくるっていう、う
ん、あとなんかフラットアースの地図の下かな、はい、
うん、
下にでっかいカバみたいな、
はい、
カバ
カバ
カバ、
象じゃなくてですか、
象っぽいけどカバみたいな、まあ、ベヒモスって言われてるものと、リバイアさんっていう海のドラゴンみたいなのが描かれてるフラットアースの地図もある。
へー。
そう。
リヴァヤさん、ヌーベイにも出てきますね。
フラットアースはやっぱ伝説的動物とゆかりが深いんだね。
う
ん、
そうですね、はい。結局フラットアースっていうのが。
リヴァヤさん、英語ではリヴァヤさんですけど、うん、日本語で何て言うんでしたっけ？あ、日本のその妖怪の、
うん、
妖怪辞典とかにも出てくるじゃないですか。
うん、
ちょっとごめんなさい。ちょっと思い出せない。
あ、そうなの。だからリヴァヤさんが。
はい。リヴァヤさんが。なんで、日本でも同じものが出てきたってことですよね。
うん、多分。
ということです。黒犬がさ、
はい、
すごくさ、神話得意っていうからさ、うん、今日はさ、それを聞こうよ。
お願いします。
お願いします。ます
うん、はい。
ちょっと、まあ僕も、まあ好きなだけなんで、かなり知識偏ってるんですけど。
うん。
うん。いいぞ。
いいぞ、いいぞ。
さっき、僕、ギリシャ神話と古事記をちょびっと、
うん、
まあかじってるんですけど。
へ
ぇ、なんですけど、さっき言ってた、なんですか。
奈落？
奈落から声がするみたいなのって、まあ、昔ギリシャ神話で、
うん、
その神様が生んだ一番上の人、
うん、
例えば一番初めはカオスかな、カオスっていう人がいて、人じゃない神がいて、でが二人の神様を生んだんですけど、
うん、
ウラノスっていう人、
うん、
はい、とガイア、大地の神ですね、作ったんですけど、うん、その人たちの子供で キュプロプスっていう。
キュプロプス。
ああ、遊戯王でいう、サイクロプスみたいな。
ああ、
一つ目のやつがいて、と、もう一人、顔が50個ついてて、50個ってもう意味わかんないですけど、どこ向いてんねんって話なんですけど、50個と手が1000本生えた妖怪が生まれて、何やねんこいつらってなって、ウラノス、父ウラノスが、奈落の外に捨てたらしいんですよね。で、蓋して、もう見んとこみたいな。でもお母さんはやっぱ子供のこと好きやから、あんた何してくれてんのみたいな。
ガイアがお母さんってこと？
ガイアがお母さんです。ガイアが
大地。母なる大地なんだ。
母なる大地のガイアです。ほんで、ウラノスが父ですね。んで、めちゃめちゃ怒って。はい。んで、まあ、後々、また新しい子供を作って、ウラノスに母親と息子が、キュプロプスとか、あいつはどこやってんって言って復讐して、まあ、お父さんウラノスは、チン&チン切られちゃうんですけど。
へ
ぇー。で、子供できなくなって、そっからもう物語に登場しなくなります。病みすぎて。で、そっからまた新しい息子のストーリーが始まっていくんですけど、その神話が3世代ぐらい続いて、やっとゼウスってやつ、全知全能、
はいはいはい、
みんなが知ってるやつが出てくるんですけど、まあ、こいつの世代からもう神の世界っていうのがめっちゃ荒れ始めて、で、結果的にこいつって言ったらあれですけど、こいつが人間との神のハイブリッドを作り出して、で、そのハイブリッドが、ただただ動く人間を作ってっていう世界に始まっていって、こっからがその鉄の時代っていう暗黒時代が始まるんですけど、その文明が極端にテクノロジーが低い、まあ、人間っていうのができて、っていう。だから、まあ、近い、一番近い神で言ったら、ゼウスなんで、みんなが知ってるのがゼウスっていう。
そう、ゼウスが一番トップだと思った、私はずっと。
ゼウス、
まあ、トップ。全知全能だから。
じゃあトップなんですよね。まあ。
一番強いのかと思ってた。
異形とかで言えば、いろいろ、まあ、やってはる人ですね。はい。まあ、いろいろあるんですけど、っていう、話です。まあ、この、ギリシャ神話っていうのは、なんていうんですかね、僕、まあ、古事記好きなんで、勝手にこじつけることが多いんですけど、めっちゃ似てて、古事記の話、前回、前々回しましたっけ？
前回？
イザナギ、イザナミの話。
一瞬。
はい。
カタカムナの下りで。
ああ、そうそうそうそう。ほんで、そのギリシャ神話っていうのは、最初に、神様がいて、で、大地ができるんですよね。で、だからカオスっていう一番上の神って言ったんですけど、これは物体とかそんなんじゃなくて、もう精神世界の話ですよね。
はいはい。
から、神様がポチョンって生まれて、っていう感じなんですよね。でも、古事記っていうのは、最初に大地、
はい、
があって、そっから神様が、わけわからんのですけど、いきなりポンポンポンって生まれて、で、三人じゃないですね。神様って柱って数え方するんですけど、何人とか何匹とかじゃなくて、で、三柱の神様がポンポンポンって生まれて、で、そこにおまけで生まれた、後の二人が、俗に言うイザナミ、イザナギ。で、もう最初に生まれた三人は、威力が強すぎて、もう上で、提督っすよね。指示しかしない人みたいな、なってて。で、イザナミとイザナギにこの地球を任せるって言って始まったんですけど、ほんで、そこでさっき言った、さっきじゃない、前回で言った、話で、柱回るって言ってたじゃないですか、カタカムナの話で。ほんで、その柱、大きい柱がある麓のところで、じゃあちょっとどうやってやろうかみたいな、なんか、とりあえず分からへんけど、まあ、お互い足りないところを補っていこうやって言って、ほんで、もういきなり、じゃあ、君の足りないところを僕の足りてるところで、僕の余ったところで補うよって言って、セクウスが始まるんですよね。だから昔の人は足りないものを僕の余ってるもので埋めてあげるっていう表現を、セクウスって呼んでたんですよね。
じゃあ、あれですよね。じゃあ今ももしかしたらそういう言い方したら、はい、そういう行為ができるかもしれないってことですか？
あ、僕余ってるものあるから、
君の足りない。お前の足りないじゃないとこ埋めてあげるよ。
いや、まあ、その使いどころは人それぞれですね。はい。全然使ってもらって大丈夫です。
なるほど。
はい。
イザナギかって突っ込んでくれたら、もう結婚した方がいいよ。
そういうことですよね、で
も。そういうこと結婚した方がいいよ。
知ってるのか、こいつは。ね。
話早いな。
で、はい。
ほんで、なんかやるんですけど、いやいや、そうちゃうやろって、その提督たち、三人の最初に生まれた神たちが、はい、いやいやいや、もうロマンもなんもないな、みたいな。やり直しや、って言って、やり直しするときに、そのでかい柱の麓から、お互い違う方を歩いて、柱の裏側で、また出会いを始めるっていう。で、その時に、あ、恋愛ってこういうことかな、みたいな二人でやりながら、で、イザナミ、女の子ですね。女の子の方から、素敵な人ですね、って声かけて、また恋愛が始まって、足りてないところに足りてるものを補うっていう行為を始めたんですけど、 また神様怒って、いや違う違う違うって、いやそういうことじゃないやろみたいな、
監督入るんだ、
そうなん
です、カットカット
カットカットカットカットって、はい、いやいや、はい、そうじゃなくてさ、はい、みたいな、でもっとそのあのロマンって言ったらやっぱその、
うん、
男から行くのが普通ちゃうみたいな、うん、3人でこそこそ話してて、
はいはいはい、
いやだからまあじゃあ男から行こうやって言って、はい、もう一回もう一回テイク3って言って、はい、テイク3が始まったんですよ、はい、もうロマンの書きのもないですけど、
はいはい、
でまたお互い別々の方向を歩き出して柱を端と端で、うん、で裏側で落ち合って元の場所に戻ってきて、
うん、
次があのイザナギ、あの男の方が、うん、あ素敵な女性ですね、
はい、
話し合ってまた足りてないところを足りてるもので補うっていう、
はい、
でそうしてあのできたのが人間なんですけど、
うん、
はい、ほんでっていう説が一個あります、はい、もう一つはそのもうシンプル、
うん、
あの神様三人の神様が、うん、あのヘラみたいな棒を渡されて、
うん、混ぜ混ぜするやつちゃ
ん、あそうです、これでちょっとなんか混ぜ混ぜしていろいろ作ってやって言って、うん、でそれで混ぜ混ぜしたできたのが島とかなんですよね、
うん、
で混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜして、うん、最初にできた島が淡路島っていうんですけど、
うん、
でだから淡路島って神聖な島って言われてるんですけど、
うんうん、ね、うん、
あの地球のへそとも言われてるんですけど、うん、でそこから日本がどんどん生まれていって、うん、まあ、前々回話したその2つ以外、うん、北海道と沖縄以外の島が誕生するんですよね、
うん、
でそこから日本神話っていうのが始まっていくんですけど、うん、なんかこの作り方もいろいろ多分調べたら分かると思うんですけど、うん、ギリシャ神話、あとは何かな、あの北欧神話もちょっと調べてみようと思うんですけど、
うん、
大体多分似てると思います話は、うんうん、登場人物の名前が違うだけで、うん、
あれも似てるよね、イザナミがさ、
はい、
死の世界にさ行っちゃってさ、
はい、
あのイザナギが追いかけてさ、
はい、
なんか地の底まで行ったんだけどさ、
あ、そうです、
その時にもう見ない方がいいって、今の私は生きてる時と違うからっていう、うん、あの、はい、門の中から言って、うん、そんなことはどうでもいいって、君に会いたいんだって言って門バーって開けたらもうドロッドロのウォーカーみたいな、
うん、はい、
イザナミが出てきてギョエーっつって、イザナギが逃げちゃって、
はい、
もう許さないっつって、どんどんもう人間を殺してやるっつって、
はい、
もうそしたらイザナギは、僕はじゃあその殺された分だけ人を産もうっつって、
はい、
なんか人に寿命ができたみたいな話あるじゃないですか、
は
い、
あ、めっちゃピースな話ですね、で僕の方は結構リアリティな話の方なんですけど、多分こっちの方が子供には話しやすい、
そういう話しやすい、
でなんかもう一つは何でしたっけ、あのまずそうなんですよ、子作り、子作りの前にあの紙作りっていうのを始めろって言われて、
うん、
紙作りで言ったら風風神とか、
うん、
なんかいろんな紙を生んでいくんですけど、うん、一番初めに生んだのがスサノオと、
うん、
ツクヨミ、
うん、
とアマテラス、
うん、
3人生んだんですけど、その次にまた神様生むんですけど、その神様の中にカグズチっているんですよ、火の神、
うんうん、
火の神を生んだ瞬間、そのイザナミの、あの、
実が焼けた話ね。
あ、そうです。あそこが焼けて、死んじゃうんですよね。
うん、
ほんで、黄泉の国に行っちゃうんですよ。
うん、
で、イザナギは、え、なんでみたいな。
カ
グズチ、お前やってくれたな、みたいな話になって、
うん、
まあ、ええけど、とりあえず、あの、嫁さん会いたいから迎えに行くわって言って、黄泉の国に行って、
うん、
で、いろいろお願いして、もう、ほんま会わせてくれませんかみたいな。いやいや、もう一回死んだのは、もう会うことできません、みたいな。言われるんですけど、めっちゃ説得して、
うん、
やっと会えることになるんですけど、うん、で、その、ちゃんと会えるのは、現世に戻ってから。黄泉の国の中では会えないんですよ。
は
あ、で、あ、じゃあその現世に向かって歩いて帰ってくださいって言って、でその後ろをイザナミが歩いて追いかけます、
うん、
で現世で会ってくださいって言われるんですけど、
う
ん、その時絶対振り返っちゃダメですよって言われる、
うんうん、
あ、わかりましたわかりました、そんな楽勝です、イージーイージーみたいになって歩いていくんですけど、うん、やっぱどうしても男なんで、
うん、
あのやっぱ我慢できないですよね、
うん、
で早く愛する嫁さん見たいっていうので、
はい、
ちょっと見ちゃうんですよ、
うん、
そしたらそこにその言ってたウォーキングデッドみたいな、
うん、
腐敗して骨も丸見えでウジがめっちゃ湧いたイザナミがいて、うん、イザナミはやっぱ女子女心あるんで、
うん、
そのそういう醜い姿を見られたくないわけですよ、
うん、
すっぴん見られたくないみたいな、
うん、
ほんで見られたから、
うん、
いやお前見ない約束って言ったやんけって言ってめちゃめちゃ怒り狂って、
うん、
あのどこでこしらえたか分からへん部下たちを連れて棒持って追いかけ回すっていう、
急に出てくるんです
よ、そうなんですよ、急にどっから湧いてきたみたいな、ほんでバーって走り回って、で、うん、イザナギもいやいやもういいからいいからってなって、もう嫁さんええわみたいな、
うん、
でバーって現世に逃げた瞬間その黄泉の国のところに蓋をするんですよ、うん、もう嫁さんも二度と会いたくないわ逆に、
うん
みたいな、
うん、
で言ってて蓋するんですけど、中から大声でお前もうこんなことして許さんからな絶対って言って、
うん、
でお前が私と作った国の、
うん、
その神様とかもな1万か2万ぐらい産んでるんですよね、もうその時点で、うん、でもう全員殺していくからなみたいな、
うん、
1日1000柱 千柱ずつ殺していくわって、うん、神様の数え方柱なんで、千、うん、柱ずつ殺していくわって言って、
覚悟しとけよみたいな、
そうなんですよ、うん、でいやおじゃあ俺1500産むわみたいなほんでちょっとあのプライドで超えてきたっていう、うん、
あなるほどね、
はい、ほんで日本が生まれたっていう
すごいあれできたじゃん、もう地獄の地の底からの、
は
い、地獄の声の話じゃん、それ
キュプロスじゃないですけど、
うんうん、なるほどね、
はい、醜いから投獄されるっていう、
そのさ振り向くなで思い出したけど、私ちっちゃい頃さその聖書読むあれやらされてたからすごい印象に残ってる話があって、うん、はい、あのロトが、
はい、
家焼かれたんだっけな、でなんか神様から声かかってきて、
はい、
であの2人の娘と妻を連れ出して家出なさいと、はい、で、はい、家焼けるけど絶対振り返るなっつって、うん、はい、で振り返らないで逃げようって言った時に奥さんが振り返っちゃったんだよ、
はい、
さ塩の柱になっちゃうっていう
話があって、石じゃなくて塩の柱なんですね、
うん、
普
通に取るすごい、
そうなんですね、
うん、それソドムとゴムラ、
だって火の元キリスト教かな、
うん、でね、
ギリシャ神話が初め普通に昔主流でその地域であったんですけど、
う
ん、
そうだよね、
途中からその多神教やめようみたいな、うん、一神教で行こうみたいになって、うん、400-500 年一神教になってそこで生まれたのがキリスト教なんですけど、
じゃあ、
うん、
聖書の前にギリシャ神話があったんだ、
あそうですそうです、ね、旧約聖書がそこでできたんですけど、
うん、
でだいぶ時が経ってから、いややっぱギリシャ神話もおもろいってなって、うん、市民の人もそれを噂を聞きつけて、
うん、
でギリシャ神話をもう一回復活させようやって言って、でもそのそれまで 4,500 年で培ったその旧約聖書の世界があるんで、うん、その世界観も崩したくないからって言って宗教がポロって生まれたっていう、
へ
ー、結構混ざってんねんな、結局いっぱい
めっちゃてか原点1個っすね、
うん、はい、本質は1個やけどいろんな派生がいっぱいあるみたいなね、
本当そうですね、うん、絶対そう、
噂話もそうっすもんね、
うん、
なんか変わり変わって、うん、本筋似てるけど悪者が変わったりとか、
あ、うん、なるほどね、
伝える人によって、
うん、
だからそれを知れば知るほど、はい、その宗教観の争いだったりっていうのが本当に理解できないんだよね、はい、
うん、
もうそこじゃない意地で起きてるってことでしょ、
だからトップの人は分かってるけど、うん、その下のやっぱそのそれだけを信じてやってきた人たちっていうのは、うん、その本筋を知らない人が多いかもしれないじゃないですか、
うん、
だからそれで争ってるんかなとか、
怖いね、じゃあ、はい、盲目になっちゃうんだね、
いやそうっすよ
ね、
そうなんすよ、
でだからその輪廻転生の考え方ってさ、うん、本当に経験として誰かがその記憶を前世の記憶を持った人と話したことがあるとかさ、
はい、
そういうのがあったから多分話に残ると思うんだよね、その誰かがこうだったらいいなとかじゃなくて、
はい、
そうだとしたらやっぱり輪廻転生は夢物語じゃなくて、
はい、
あるものなんだなって、なんかそういう考え方するとね、
はい、
竜とかそういう神話も、うん、
はい、
誰かが見て残ってるってことだよね、
はい、いやそれこそ現世でも記憶残って生まれてくる子いっぱいいるじゃないですか、
うん、
で例えば何でしたっけ、死ぬ前にもう衝撃的な強い経験をして死ぬと後世に残りやすいみたいな話があって、うん、だからその記憶残ってんのって軍人が多いんですよね、
へ
え、だからその夢の話で言ったらアメリカのある家庭があって、そこで生まれた3歳の子がいるんですけど、うん、もう海軍の戦争のビデオなんて見捨てたことないし、
うん、
その軍の近く基地もないし、
うん、
何もないけど、そのある時珍しい博物館があって、そこに戦闘機が来るみたいな、
うん、はいはい、
でそこを一緒に見に行った時に急に泣き出して、そうだよねみたいな、僕が悪かったんだよねみたいなって泣いて帰っちゃったらしくて、
うん、
でどうしたのって聞いたら、昔それに乗って、で4人ぐらい乗ってて自分が操縦してて、
うん、
で自分が運転を誤ってみんな死んでしまったっていう、
へ
ー、でそこからその子はそれが確かまだ未完成やったんですよね、
うん、
で未完成やって、でそれを見に行ってたんですけど、その研究所にもう一回行って、研究所じゃない博物館みたいなところ、うん、もう一回行っていろいろ見るんですよ、ほんで、研究者が作ってる、整備士が作ってる横で、いや、ここの部品足りてないよとか言い出して、
うん、
なんで知ってんのみたいな。ここもこうやし、ここもこうやし、ここはこんなんじゃなくて、これは何色やったとか。で、ここにもう一個スイッチないとあかんで、みたいなとかをどんどん指摘しだして、
へ
ー、3歳ですよ。ほんで、
かわいい整備士さん。
監督やん。
監督っすよ。ほんで、その前世の記憶マジやってなって、調べたらほんまやったんで。
へー、
このところあるよね、そういうの。
で、その子は5歳かな。5 5歳か、ちょっと曖昧なんですけど、5歳ぐらいでその記憶がプツンとなくなっちゃった。
なくなるんだ、その後。
はい、浄化されるんじゃない？
うん、そうなんですかね。
うん、もう伝え切った、みたいな。
ああ、そういうことですかね。う
ん、前の前世が、OK! ってなって。
で、5歳まではね、ほとんどの子供が、はい、お腹の中の記憶全部覚えてるって。だから早く言葉をもし覚えたら、
はい、
3歳ぐらいまでにお腹にいた時の話とか聞けるって。
聞いた方がいいってことですよね。
うん、
すぐ覚えさせてすぐ聞いた方がいいってことですね。
うん、で、やっぱそれ5歳になったら忘れちゃう。5歳をきっかけに忘れちゃう。
あ、そうなんですね。
だからそこで強く強烈な前世の記憶が残ってたら、
はい、
引き継いでるってことだね。
あ、そうですよね。う
ん、後世でもね。
はい、
いい話が聞きました。
そうなんや。
そうですね。だから、その、記憶残ってる子で、ボリア君っているじゃないですか。う
ん、モリア君。
ボリアです。
ボリア。
わからんな。前世、火星人みたいな。火星に住んでたっていう。
YouTube の子だ。
あ、そうです、
うん。
もう、時の子なんですけど、
うん、
前世、火星に住んでたっていう、
うん。
で、人間かどうかわからないけど、その、火星に住んでて、火星で暮らしてて、で核戦争があって僕は死んじゃったみたいな話をする子がいて、
うん、
ボリア君は割と記憶がずっと残ってて、
うん、
ほんでテレビで結構それで放映されて、ボリア君今って調べてもボリア君の消息出てこないみたいな、
うん、
だからまあ何かしらの情報機関のところでかくまわれてるのか、シンプルに嘘やったかみたいな、う
ん、あ、でもボリア君もいるけど、タケちゃんって知ってる？
タケちゃん、
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 タケちゃんっていうのがいて、
はい、
まあ、これも YouTube の子なんですけども、タケ、はい、ちゃんは自分がシリウス星に行った時の話をするのよ。
はい、
日本、日本人の子。
日本人です。はい、で弟もいて、
はい、
で弟はなんかずっとスプーン曲げに必死になってるみたいな。
かわいい。
で周りに大人たちがいて、タケ、
はい、
ちゃんはどう思うとかいう話を聞いたりしてて、はい、いやそれはね、そうだから違うんだなとかって
言いました。かわいいですね。
そうで、タケちゃんは、まあ、当時自分がシリウスのその構成にいた時は、竜を自分は持ってて、みたいな。なんか一家に一台じゃないけど、なんかその、竜を乗れる人たちがいるらしくて、で、その、竜っていうのはこうでこうで、みたいな説明をめっちゃしてて、
はい、
で周りの人がそれを生やし立てるっていう。
はい、
ちょっと見てみよう。
タケちゃんはさ、
タケちゃん
。そう。ちょっと、
はい、
そうじゃないんだなとか、その、ちょっと偉そうな。
あ、
うん、偉そうな
少年。鼻先で喋る感じですか。
そう。でも、見てて面白い。
へ
え。見てみよう。
でも、ああ、そういう時の記憶があるんだねっていう。
いや、おもろいですね。
そう。
記憶じゃないんですけど、
うん、
記憶関連で一個言っていいですか。
はい、お願いします。
5億年ボタンって知ってます？
ああ、知ってる。
知ってます？
知らない。うん、
あるところにジャイアントスネオみたいなやつがいて、はい、ジャイアントのび太みたいなやつがいて、うん、ほんでお金欲しいなみたいなの言ってるんですよ、
はい、
ほんでそのお金簡単に手に入るのないかなって言ったら、うん、ドラえもんみたいな、
はい、
赤ちゃんみたいなやつが来て、うん、このボタン押したら100万円あげるよ、
はい、
押すだけでいいって言って、
はい、
押したらもう100万円出てくるからって、
はい、
でほんまにみたいな、何もしなくていいみたいな、何もしなくていいよみたいな、でも何もしないわけじゃなくて、押した瞬間に微量に電気信号が体に伝わって異次元に飛ばされて、そこの何もない、うん、もうツルツルの空間で5億年過ごしてもらえますっていう、
はい、
でそこでは眠たくもならないし、お腹も空かないし、
うん、
尿意便意もないし、何もないですっていう、
うん、
もうただただ5億年過ごすだけの空間で5億年過ごして、ほんで5億年満了したら現世に帰ってきて、
うん、
で帰ってきた瞬間、その5億年の記憶はなくなりますっていう。
うん。
んで、ジャイアンが、じゃあ俺押してみるよって言って、ピッと押したら、速攻で100万出てくるんですよ。
うん。
あれみたいな、
うん。
もう終わりですかみたいな。5億年行ってないけど、みたいな。
うん。
そしたら、いや、実際行ったんですよ、あなた。
あ、ほうほうほう。
ほんで、ほんまにみたいな。じゃあ、16連だみたいな。ポーって押し出して、おぉ、すげーって言ってお金全部もらって、よっしゃーって言って、ジャイアン帰るんですけど、そののび太が、僕もやっていいみたいな。
うん、
なって、のび太が押した瞬間、その、パッて映って、
うん、
で、場面が5億年の世界になって、
うん、
ほんで、そこでのび太が、あ、ほんまに来たってなって、
うん、
あれ今からどうすんやろ、まあ、とりあえず歩いてみるかみたいな。
うん、
でも、何日も歩くんすよ。
うん、
疲れないし、
うん、
眠たくもならないし、お腹も空かないし、
うん、
だからひたすら歩き続けるんですけど、終わりがないんですよね。
うん、
ほんで、徐々に実感し始めて、
うん、
俺、ほんまに5億年ここで過ごすんや、みたいな。
うん、
で、1年、40年で経って、
うん、
ほんで、なんでかわからないですけど、髭とかは伸びてるんでしたっけ？
うん、そうそうそう。はい、
へ
うん、
ほんで、廃人みたいになって、
うん、
うわ、 ほんまにみたいな、うん。もうあと何億年、4億9000何ぼみたいな、うん。ほんで、もう途方に暮れるんですけど、1億年ぐらいでしたっけ、うん、?1 億年ぐらい。
途中でいろんなことに気づき出すねんね。
はい。一人遊び、一人じゃんけんとか、一、うん、人かくれんぼとか、うん、妄想して、一人、エッチとか、うん、何も出ないですけどね。うん、やって、うん、めっちゃ、遊ぶんですけど、うん、もう飽きて、1億年ぐらいしたら、うん、ある境地に達するんですよね。うん、で、ピーンってきて、うん、急に数式とかブワーって書き出すんですよ。うんうん、で、自分で、元素の記号とか、方程式とか全部自分でわーって計算し出して、うん、何億年目か忘れましたけど、うん、急にもう無我の境地に出して、この世の英知をすべて理解するんですよ。
ほう。
そう。
そうなんですよ。ほんで、英知を理解したところで、ちょうど5億年ぐらいかな。
うん、経って。
経って。
え
って。で、もうゼロで、のび太の間抜けそうな顔で、えって現世に戻ってきて、手元には100万円っていう。
うん。
何の話これ
?5 億年ボタンです。
です。
ドラえもんの話？
いや、全然関係ない。でも、創作の漫画なんですけど。
なるほど、ね。
なんか、設定が似てるんですよ。うん、
へ
ジャイアント。スネ夫かなあれ。
多分、のび太みたいな。
のび太っすよね。
キャラクター。
へぇ、
まあ、ちょっと、見てみてください。
見てみる、はい。なるほどね、あるんだね。
5億年ボタン。ちょっと話違うかもしれないですけど、僕が覚えてるのそんな感じです。
絶対押したくないなと思うな、
はい、はい。いやだって、でも、覚えてないって言っても別の世界で自分いるわけですもんね、そこに、
うん。
それこそあれですよね、そのテレパシーじゃないですけど、電気信号で脳だけジャックされて、
うん、その記憶自分はその記憶ないけど、やってしまってるみたいなね。
はい。はい、
うん。
とかっすよね。
見てみます、はい。はい。じゃあ今日はここまでで聞いたいと思います。公式 Twitter、Instagram もありますので、フォローお願いします。また、メールや登録、投稿フォームは概要欄よりご覧ください。白でも黒でもない知ることが大事。バイ田中角栄ということで、気になったらぜひご自身で調べてみてください。さよなら。
さよなら。
さよなら。